今日私たちに与えられている新約聖書のヨハネによる福音書第12章24節に、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶという御言葉がありました。ここにいらっしゃる皆さんの中には、一粒の麦、もし死なずばただ一つにてあらんという文語の言葉で覚えておられる方もいらっしゃるかと思います。ヨハネによる福音書の中にある御言葉の中で、神がその一人子を与えてくださったほどに、この世を愛してくださったと告げる三章の十六節と並んで、私たちが今日のこの箇所を覚えている方が多いかと思います。そらんじることができる方が多くいらっしゃるかと思います。これまでの教会の歴史の中で、あるいは人類の歴史の中で、この言葉が大きな役割を果たしてきました。私たちが小説を読んでいる時にも、あるいは誰かのエッセイを読んでいても、おやと思うところに、一粒の麦、もし死なずばという主イエスの言葉が引用されているのに気づきます。私の友人が、教団の50周年を迎える教会で、記念誌を編集していた時も、9人の方がこの一粒の麦、もし死なずばという言葉を用いながら、ある方が召されたことで、その教会が礎を作り、信徒が増えたっていうことを書いていたと聞きました。また、この一粒の麦、もし死なずばという言葉では、私のところにイエス・キリストの愛が伝わってきたのはこの言葉からでした。私の母が18歳の時に、4人兄弟の母は一番下でしたけれども、すぐ上の兄が20歳で、結核で召されました。召された お兄さんの枕の下に一冊聖書が置いてあったということです。私の母はそのすぐ上の兄がとよく一緒に行動していたので、本当に悲しくて、その聖書を抱きしめて3ヶ月を過ごしたそうです。そして4月に大学に入学したその日に、隣の人から声をかけられて、あなたも教会に行きませんかと言われて、その次の週から礼拝に出席するようになって、半年後に洗礼を受けました。本当に悲しくて辛い時期に友達に声をかけられ、そしてイエス様の愛に抱かれた。そのことをよく語っていました。その母から娘の私、妹、また母親、私の祖母、そして母の兄弟たちにイエス様が伝わってきたのです。そういう意味で一粒の麦、もし死なずば、この母の兄が召されていなければ、私たちが信じるものになるのはもっと遅かったかもしれません。今日の御言葉の中で、特に心に留めたいのは、この言葉は、来週私たちが迎える城の主日におそらく語られたということです。13節に夏目やしという言葉があります。1月に松本先生ご夫妻がイスラエルに行かれて、私たちお土産に夏目やしをいただいて、主事室で美味しくいただきました。この夏目やしっていうのは、口語訳ではシュロとなっていました。そこからシュロの主日という言葉が出てきています。そしてそのシュロの主日にイエス様がロバに乗ってエルサレムに入場されて、その次の週にイースターを祝います。そのイースターの前の、私たちが言うと来週の主日がシュロの主日です。この時、エルサレムに主イエスがお入りになるのを大勢の人が歓迎しました。19節、今日読んだところの一つ前のところでは、世を挙げてあの男についていったではないか、ちょっと嫉妬心を込めたような言葉が記されています。世、世界という言葉ですけれども、当然のことで、ここはユダヤ人だけではなくて、他の国々の人々もということです。 まあ、他の国々の人々の代表者のように、20節に祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々、あるいは主イエスをエルサレムに迎えた時にそこに混じっていたかもしれない人々の中に、何人かのギリシャ人がいたと続けて書いています。主の日の当日であったか、あるいは翌日のことであったかもしれませんが、このギリシャ人と深い結びつきで、一粒の麦は地に落ちて死ななければという御言葉が語られていくのです。ここに登場してくるギリシャ人がどういう人たちであったかというのは推測するより他にありません。祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中にいたという言い方から、まあ、このギリシャ人もまた礼拝するために来たのだろうと理解すらされることが多いようです。だいぶ前に、絵がいっぱい、描かれている、図説キリスト教文化史という原書房というところから出た、これはキリスト教の出版社じゃないんですけれども、3巻出ていて、絵とか写真が多く入っていて、とても楽しい読み物を呼びました。上智大学の文化研究所というところが翻訳にあたっているので、どちらかというとカトリックの関係に強いものですけれども、ここの中でこのようなことを紹介していました。主イエスが伝道されていた頃、ギリシャ人とユダヤ人の関係はとても悪かった。これは歴史が伝えるものですけれども、主イエスがこの世に登場なさる少し前に、アレキサンドリアという大都市でギリシャ人がユダヤ人を虐殺したという記事も ありました。ユダヤ人迫害の走りと考えられるような出来事がすでにこの時起こっていたのです。まあ、そういう状況の中でギリシャ人がエルサレムにいた。しかも祭りの時です。こういう過ぎ越しの祭りの時に巡礼者が多く集まります。エルサレム近郊のユダヤの国に住んでいる人だけではなくて、エルサレムから遠く離れた、むしろギリシャ人支配地域にいつもは住んでいるユダヤ人たちが、ここにやってきたと見ることができます。もしかすると、その友人たちであるかもしれません。はっきりここで言えるのは、お願いです。イエスにお目にかかりたいのです。という言葉が示すように、この人たちは、主イエスに会いたかった。それははっきりしていることです。まあ、思いがけないイエスに対する群衆の熱狂を見て、そのイエスという方に会ってお話ししたいという願いを持ったのかもしれません。しかしそれだけではなかったと思います。このイエスという方は死に打ち勝たれた方であるということをどこかで聞いて、それだけでもとても関心を呼び起こすことだと思いますので、とにかく私たちの言葉で言うと、求道の志が与えられたのではないでしょうか。このギリシャ人たちは求道者でした。しかも興味あることにお願いですと言ってくるのです。このお願いですという言葉、この私たちが今読んでいる一つ前の口語訳では、自分たちよりも目上の人、権威ある人を呼ぶ意味で、君よというふうになっていました。でも君よというのは私たちにはぴったり来ないので、ギリシャ語の原文を見ると主よという言葉です。ここで主よというとイエスでもない弟子のことを主よと呼ぶのもまあピンとこないしおかしいと思うでしょう。しかしこのギリシャ人たちがフィリッポ、つまりこの主イエスの弟子たちをも主よ、主と呼んだところにも何か味わい深さがあるな。とても求めている人たちで、そしてイエスの弟子に向かって謙遜な言葉を使って会話を始めたのです。まあ、イエスのところにまっすぐに来ればいいのに、わざわざ弟子を通してきたっていうのも面白いなと思います。なぜこのフィリポが出てきたかと言いますと、フィリポという名前はギリシャ的な名前だそうです。アレクサンダー大王というギリシャのマケドニア出身の王がいますけれども、その父も王で、 フィリポという名前でした。12人の弟子の中で自分たちに一番近い名前を持っている人に親しみを持ったかもしれません。まあ、このヨハネ福音書の一章を開いてみても、フィリポは、私はモーセが預言している方に会った。つまり、救いを実現する方を見たのだと言って、ナタナエルという人のところに行って、ナタナエルを主イエスのところに導く役割をしています。したがってこのフィリポはいつも主イエスとの誰かの間に立って人々を取りなし、まあ今日のこと、今日の言葉で言うと、伝道者の役割を果たしていたのかもしれません。しかも、フィリポはとても丁寧な手続きを取るので、それからいきなり主イエスのところに行かないで、今度は仲間のアンデレにこういう話があるのだということを言います。そしてアンデレの同意を得て、二人でわざわざイエス様のところに行って、ギリシャ人たちが会いたいと言っていると伝えます。アンデレがなぜここで出てきたのでしょうか。まあ、これもヨハネの一章を見ていると、シモン・ペテロの兄弟だと書いてあります。アンデレもまたフィリポがナタナエルのところに行くのに先立って、兄弟のところに行って、私は救い主を見た。お前も一緒に行こうと言って誘った人です。明らかにここではフィリポとアンデレは主イエスをご紹介するそのような役割を持った伝道者の模範としてその名前が特にここで記されています。ここにお集まりの皆さんも一人でいきなり礼拝にやってきたのではないと思うのです。ある方はむしろ自分の子供に導かれてきた。ある方はまだ若い時に学校で出会った教師の信仰に触れて、そこで、まあ、福音の言葉を聞き始めた。ある方は悩みを持って友達に勧められて礼拝に来た。私の母が、友達に誘われて礼拝にやってきたように、誰かの紹介があってここに来たっていう方が圧倒的に多いと思います。そして、礼拝でイエス様のことを聞き、牧師に出会って、牧師と話しながら洗礼への道をたどった。私たちも本当に、自分たちが導かれたことを考えると、多くの人に祈られ、そして友達や母や近いところの人に導かれてイエス様に出会ったということがあると思います。ここにいる方たちがみんなフィリポでありアンデレであったために教会にたくさんの仲間が広がってきた。そういうふうにも言えると思います。ちょうどこの3月から洗礼転入会の勉強会が始まっています。その勉強会に導かれた方たちも友達に誘われてノア会に出たり、いろんな形で、教会の礼拝に来るようになった方です。本当に私たちは一人でイエス様のところに連れて来られたのではないということをもう一度思わされます。そのようにしてやってきた人にイエスに話した。まあ、そしてイエスはお答えになったというふうに会話がここから始まっていきます。まあ、イエス様に出会ったことのない人も、こういうふうにして、教会に導かれ、イエス様に出会って信仰を持っていく、そのことを今日の箇所、イエス様はそして一人一人の求めに応じて答えてくださることを、もう一度思わされます。そして、一粒の麦が死ななければ、多くの実をなす場はなかったという意味で、今日の一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶということをいきなり言われるわけです。イエス様は育ったところにおいて麦をよくいつも見ておられたのだと思います。イエス様は 例え話の中で種まきの話をなさいました。種というのも麦の種であると思います。麦が成長して、そこに毒麦が混じっているということもある。そんなお話もされました。たわわに実った麦の畑を見ながら、これを借り入れる人がいないと嘆かれた。そんなことも福音書に書いてあります。麦のイメージの中で、主イエスはいつも生きておられた。まあ、これは推測かもしれませんが、おそらく幼い時にもうすでに麦畑に親しんでおられたんだと思います。ナザレの村の近くにいくらでも麦畑があったでしょう。幼くして物心ついたばかりの主イエスが、大人たちが種まきに精を出しているのを見て不思議に思われた。そんな体験もあったかもしれません。麦が耕された黒い土の中に落ちて姿を消してしまう。死んだとしか思えない。そして何もなくなったように見える。そのところに種が緑の芽を吹き出し、そこに捨てられたはずの種と同じ種がまた実って、そして自分の養いになる。そこに神様の不思議な愛の御業をすでに見ていたのではないでしょうか。そしてやがてはっきりと神様の御心を知るようになった時に、自分がまさにその一粒の麦になることを、それが神様のご意志であるということを知るようになったのではないでしょうか。今日の箇所で、ギリシャ人がお目にかかりたいと弟子を通して申し出たときに、イエス様は今の人の子が一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶというこの御言葉とともに、人の子が栄光を受ける時が来たというふうにお答えになりました。これもまた奇妙な言葉だなというふうに思うのですが、皆さんはどう受け取られるでしょうか。イエスがこのように言ったのは、人が見るべきイエスとは、まあそれは外見的な容貌ではなくて、十字架に昇るイエスだということかもしれません。人の子というのは救い主という意味の言葉です。人々がそのように救い主のことを呼んだ。地に落ちて死ぬ一粒の麦のように、主にイエスのうちに栄光を見るときに、誠にイエスにお目にかかったと私たちは言えるようになるのです。今日はこのヨハネによる福音書と合わせてイザヤ書の言葉を読みました。イザヤ書の第52章から53章までに語られる言葉。これは苦難のしもべの歌の、第4パート4というものです。見よ、私のしもべは栄える。遥かに高く上げられ、崇められる。かつて多くの人をおののかせたあなたの姿のように、彼の姿は損なわれ、人は見えず、もはや人の子の面影はない。それほどに彼は多くの民を驚かせる。彼を見て、王たちも口を閉ざす。誰も物語らなかったことを見、一度も聞かされなかったことを悟ったからだ。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し抜かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。 彼の受けた懲らしめによって、私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって、私たちは癒された。本当に不思議なことで、今はこのイザヤ書に収められていますけれども、もうすでに無名となった預言者たち、何人かが神の救いは一体どこに現れるのかということを、このわずかな、だけども凝縮された表現で言い表しています。私たちも特にこの受難週、またクリスマスの前、あるいは本当に辛いことがあった時に何度も何度もこの箇所を読みますけれども、読むたびに本当に感動にあふれます。この預言の歌をなぞるように、主イエスは私たちのところに来てくださったのです。今日のヨハネの福音書にもう一度戻ります。23節から28節、人の子が栄光を受ける時が来たと始まり、そして28節まで、イエス様がこのことについて答えています。23節で栄光を受けた。イエス様は28節で父よ、皆の栄光を表してくださいと言います。この栄光というのは、栄光を与えるという動詞が同じ、言葉が使われています。イエス様の答えは、その時とまた栄光を与えるという言葉で囲まれています。イエス様が十字架に登る時というのは、人の子が栄光を与えられる時であって、神が皆に栄光を与えられる、そのような時です。人の子が栄光を受けるのは、自らの栄光を捨てて十字架に登ったからであり、神の皆が栄光を与え、皆に栄光を与えるのは、イエスの十字架が、神の救いの計画が成就した。そういうことによって栄光が与えられるのです。主イエスはこの祈りに対して、神は、私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そうと答えている。そのように言うのです。栄光を表した。それは過去のことです。そして再び栄光を表そう。それは未来のことです。十字架に至る今までのイエス様の歩みは神様の栄光の現れだったので、まず過去形で言われています。しかし十字架で始まる今からのイエス様の歩みは、イエス様の死がもたらす、その死によって豊かな実りを人々が与えられる。そういうことで、これから私たちにも栄光を表すだろう。そういうふうに約束してくださっています。この栄光を知る者の前に、今日二つの道が示されています。それは、自分の命を愛する道と、自分の命を憎む道です。25節で、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人は、それを保って永遠の命に至ると言われます。これもちょっと難しいなと思うかもしれません。だけども一粒の麦としっかりと結びついた御言葉です。自分の命を憎む人。これは古代の有名なアウグスティヌスという人がここのところでした説教の中で、これは自殺の勧めではありませんよ、とわざわざ注意を促しています。自分の命はもう嫌だ。もうこんな自分は嫌だ。自分自身が憎らしい。なんでこんなことが起こるのだ。なんで私の家族にこんなことが起こらなければいけない。憎らしいと思ったら殺すしかない。それで自殺の道を選ぶ。しかし、主イエスが十字架につけられて、ご自分の命を人に分け与えられた主イエスが自殺を勧められるということはない。だけども、 この世で自分の命を憎むようにと勧められる。一体これは何なんだろう。なぜこんなに激しい言葉を使っておられるのか。憎むというのは皆さんもすぐにお分かりのように愛の反対です。その場合の愛というのは自分の命を愛する者はそれを失う。そのような愛です。自分の命を愛するとは、その自分の命に執着して、それを自分のために使おうとする生き方のことです。一方、憎むというのは、命を粗末にするとか命を絶つということではなくて、この世で与えられた時間を永遠の命のために捧げる生き方のことです。主イエスはその模範となられました。別の言い方をすると、この世で自分の命を憎む人、つまり自然現象としての命よりも人格としての命、神様との交わり、イエス様との愛と信頼に応えてイエス様を愛し抜き、愛の技に信頼する、そのことを大切にする。それが自分の命を捨てるというふうにも言えるのではないかと思います。そしてそのように捨てた人がかえってこれを保って永遠の命に達するというのです。続いて26節でこういう言葉があります。全部つながった言葉です。私のいるところに私に仕える者もいることになる。ある人がこのことを解説してこんなふうに言ってました。この部分でも最も重要な言葉はいることになる。私のいるところにいることになる。キリストのおられるところにいる。これが決定的だというのです。そこではあなたはもう一人ではない。あなたはどこにいるのかと尋ねられたらいつでも言える。キリストのそばにいる。そのキリストのおられるところに私たちはいるのです。そこに生きる場所を与えられています。私もあなたもそこで生きることになり、そこで永遠の命をいただくのです。よく考えると、こういうふうな信仰の持ち方、また信仰生活を全うすることは結構難しいことだなと思います。例えば私たち、多くのものが教会で生活をしていますけれども、教会生活が時に困難だと思うことがあります。私もそういうことがありました。過去形です。自分が母教会に長くいた時に、教会生活が難しいな。それは人とぶつかった時でした。実際に礼拝に出席するのも嫌だと思うことがある。あるいは家族に病院がいたら、ここに来ることはできなくなります。家族を愛するために愛の務めまで放り出して、ここに来る間に自分の家族がどうなってもいいのかと言われたら、やはりその時は大切なこと、それは家族を愛することでしょう。大切なのは、主イエスはこの礼拝の場だけにいるのではなくて、どこにいても、教会の外にいても、礼拝の場所以外でも、主イエスはいつも共にいてくださる。どこにでもいてくださる。その主イエスがおられるところに自分がいる。そのように私たちが言えるかどうか、それが私たちが信仰を持って生きるということなのではないかと思わされます。そして、ここではそれだけではなくて、父はその人を大切にしてくださる。本当に励まされることです。この大切にするというのは、とても重い意味を持っています。尊敬すると訳してもいい言葉です。私たちを尊んでくださる。重んじてくださる。私たちを宝物としてくださる。憎まなければならない自分の命というのは、自分で自分の命の主人になろうとして生きる時に見える命です。自分の手の中に握りしめ、 自分で生かそうとした自分の命。それは罪の自分ですから、当然、そこには永遠の命はありません。そして罪は愛すべきものではなく、憎むべきものです。主イエスの愛を無視して自分たちの愛だけで生きていれるかどうか、そういうことを私たちは問われます。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。その多くの実りを主イエスはご自身の幻の中に見て心から喜んでおられたに違いありません。そこにご自身の栄光を見ておられたと思います。そこにこの栄光を見させてくださっている神様への感謝が私たちにも溢れてくるのです。信仰を持って歩んでおられる皆さん、あるいは信仰の道に入りたいと思ってここに来られている皆さんが、これからのちどのような体験をされるか、私たちには計り知れません。神様があと何年生かしてくださるか、それも私たちにはわからないことです。私たちは今若かったり、実年だったり、あるいは老年に差し掛かっているかもしれませんが、やがて皆等しく葬りの時が来る。葬られる日が来る。しかしその葬りをも超えて、永遠の命に生きる。その道を今ここで、主イエスは私たちに約束していてくださいます。私たちが今ここでしなければいけないのは、この主の御言葉を全存在をもって、アーメンと言って受け入れることです。これから信仰を持って歩んでいきたい、永遠の命に預かりたい、そのように思っている皆さん、どうぞこの主が与えてくださっている永遠の命に生きる道を探り、そしてイエス様にしっかりと捉えられて、共に信仰の道を歩んでいきたい。心からそのように思います。お祈りいたします。